ぶりつきマーケット情報局。
金曜夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。さあ今週はこのお二人とお話し進めてまいります。ビーコミさんこと坂本慎太郎さん、そしてスパローズ大和和孝さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
大和さん無事電波のないところから帰還されたということで。
すみません、初めて休みまして、
ね、楽しかったですかお仕事？
ね、泊まりの仕事多すぎてどれがどれだったかよく分かんない、ね何の、あ、熊本かな、熊本でバイクの仕事だった
んです。あ、はい、ね、なかなかそのどんなとこなんだろうってね、うん、電波が届かないところとはっていうのでちょっと、ね、はい、2人でいろいろ話してました。
よくある無人島のさきっかけについに山本さん出たんかみたいな白さやんけさ
そう、でも帰ってきたらねめちゃくちゃドラクエやってて、
うん、そうなんですよ。
いやいや、ドラクエめっちゃ進んでた
し、ていうかさ打ち合わせドラクエトークしかしてないやんっていう
まさかの全員やってるってすごいです
はい、皆さん今までどこ行きましたか。はい、八木さんから。
私もうすぐダーマ神殿、
僕が船もらったとこです、はい、
僕はバラモス城。
マジかやりすぎだろうそれ
先週休んでやらせてもらった
あの時まだ出てやってたの。
出てない電話ないところでずっとドラクエやった
かもしれない、かもしれない。
いやでもね、いいっすよね、
懐かしいですよね、うん、やっぱ
でもね、でもなかなかやる時間ないよね、この社会人とかしてるとさ、ね、
はい、まあ、ちょいちょいちょいちょい隙間時間を見つけて。
でもいいっすね。持ち歩いてる、もしかして。いや持ち歩いてる
電車でやってます。
うちは持ち歩くと子供がぶち切れるから家でやるしかないですよ。
あ、そうなんですね。
寝る前にこうやるんですけど、まあ、寝落ちするじゃないですか。でそしたら携帯とかよく落ちてくる話聞くじゃん。でもスイッチ落ちてくる。
いや、あれ痛いっすね。
超でここで後残ってるかもしれないけど、一回スイッチ落ちてきてもうわーっと思って
鼻折れそうになりますよね。
で目覚めちゃって、はいはいはい、でもうちょっと進んで寝たって
もうちょっと進んで寝た
痛みが引いたところで寝た、は
い、いやでも本当みんな苦労しながら ね進めてますけれども、
でもだいぶ簡単になったよね、あの場所とかも印ついたり。
本当に困ってるのも今ネットに情報が充実しすぎてるから、なるべく見ないようにはしてる。
ガイドもあるしね。栄養素簡単コースでやってないですか、あの普通のコース。
真ん中コース。
あ、僕も真ん中コースです。
私も真ん中コース、は
い、みんなそうだよね株もそんぐらい簡単だったらね、いいんですけど、ね、
そうですね、コース選べたらね、そうそうそうそう、いいんですけどね。
でもさ、大体この安定コースでやってるけどさ、やっぱこのボラティリティある方がいいやって金なくなるパターンが多いんだよね。本当ね、本当ね、そんなもんだよね。
確かに、はい、選択肢があってもそうなるかもしれないです。
やべえ、それ。
さて、今週なんですけれども、後半では、経済アナリスト、増井真理子さんに、これから注目の業界セクター、そして関連する注目銘柄をじっくり伺ってまいります。さて、この番組は YouTube でも同時配信しています。午後5時からは YouTube 限定で延長配信しますので、動画でもぜひご覧ください。また番組ウェブサイトには今日の資料アップしてあります。ダウンロードして参考になさってください。今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報てんこ盛りでお送りしてまいります。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りします。
かぶりつきマーケット情報局。
では今週1週間のマーケットを振り返るとともに、来週以降の見通しを坂本さんに聞いていきます。今日も岡三証券提供の資料を見ながら進めてまいります。日経平均ですが、週末終値 38,283 円85銭、週間では359円6銭の下落ということで、まあ、およそ 1% のマイナスとなりました。トピックスは 2696.53、 0.5% の下落となっています。為替も大きく動いたんですが、足元では現在1ドル154円80銭から90銭台での推移となっています。これまでがあまりにもちょっとイベントが多すぎてですね、うんうん、ちょっと今週ぐらいからやっと年末に向けて落ち着いてきたかなって、
は
い、そう
そう、年末進行になったんか。株価もさ、終わってみればそんな感じですよね、週内の割と言っても小さい方であるのかな。なのと、なんか3万8000円の前半が硬いなみたいな、抜けそうになると反発してみたいな、あれどっちやっていうのが、はい、あったりしますけどね。
そうですね、底堅さは感じた1週間だったのかなとは思いますけども、ね、はい、逆にね、こっから先上に上がっていくエネルギーには若干乏しいのかなというふうに思うんですが、この先なんか大きなイベントだったりとか 何かこう注目して見ておいた方がいいことってあるんでしょうか。
そう、まあ、NP 社の決算は、ね、ありましたけどね、それ抜けて、まあ、でもトランプさんの人事も大体もうこんなもんじゃないっていう話にもなってるし、意外と落ち着いてるんじゃないかなと僕は思ってますけどね、はい、まあ、一応金融政策はちょっとまあ注目ではありますけどね、はい。
じゃあ全体の流れを大きく変えるようなというふうなものでは、
僕はまあボックスだと思ってますね、
うん、そうなるとやっぱ個別の物色、
はい、うん、個別物色はでも今の時期はいつも言ってるけどレポートトレードじゃないっていう、そのレポートが出そうな銘柄を先回りしておくと、うん、いうのが僕は一番好きですね、うん、はい、あのちょこちょこレポート出てる銘柄多いですよ、
うん、どういうのが出そうなんですか。
一言で評価不足、だからこれめっちゃ業績いいと思うのになんか下がってんなとか、うん、まあ、大体これで時給で下がるパターンが多くて、半年ぐらい前に高値つけてさ、だらだら下がってる銘柄で切りたいけどもう半分になってるよと、うん、で決算見てから切ろうみたいなのがあって、決算良くても悪くても売られるみたいなパターンってよくあるんですけど、
ありますね、
はい、でそういうの見てると基本投資家はそこはさ、特にアナリストって別に収益関係ない、関係ないって言い方よくないけど、まあ、この株が安いか高いかっていうのを判断するだけなんで、うん、何にもファンダ変わったけどファンダも良くなって下がってたら、いやこれはいいでしょ、この株価だったら格上げでしょみたいな形で、ちょうど決算説明会が一服してレポート書かれる時期なので、だからここからいつもね、これもう僕この番組8年ぐらいやってるのも、おじさんやってるんだ、やってるんですけど、ずっと言ってずっと同じことが繰り返されて、だいたいこれが12月の半ばぐらいまでは続くので、まあレポート出るようなある程度の大型株は、うん、まあおかしいなと思った銘柄持ってるっていうのは、僕いつもレポートトレードの先回りと言ってるんですけど、皆さんどっちかって言ったらレポート、未だに個人投資家が多いんですけど、レポートが出てそのレーティングがいいからとりあえず買えみたいなのがまああるんですけど、まあでもそれってレポートの中身を見てなくて、その数字だけレーティングだけで買って大丈夫かっていつも思ってるんだけどね。まあただこのレポートも機関投資家限りだったりとか、大手証券になったら対面で取引しないと見れないとか、まあ、多分あると思うので、まあ大手っていうか対面証券か、まあだからそうなると、うん、まあ個人投資家の情報があったりけど、いやでもそれは皆さん安いそのなんだろう、うん、コストで取引してるからしょうがないでしょうってなるんですけど、うん、まあでも岡さんラインは実際レポート見れますからね、はい、はい、だからまあそういうのも活用して、バランスよくやってもらえばいいかな、まあ、足元ではなんだろう、太平洋セメントとか、はい、意外といいなと思ってたんですけど、まあ、国内証券が2から1に格上げとかありましたから、うん、まあ、うん、予想通りかなと思ったりとか、まあ、そういう銘柄が意外と決算終わった後、はい、今週も動いた銘柄結構ありました。
結構あります、僕もなんかそういう決算良かったのにもう上がらねえなーって思って手放したその先なんですよね、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、だからそれって大体1ヶ月ぐらい上がるんだよね、うん、だから書くのってさ、そのホロレポートだったら1日とか書けるかもしれないけど、まあ書いた後コンプラウアンス出してとかやってると結構時間かかっちゃうし、まあまあそれでもやっぱすぐで即日か1日後ぐらいには出るけど、要は順番に書いていくんで、自分カバーした銘柄並行して書けないので、やっぱり12月の半ばぐらいまではそういう動きってあるよねっていうのは多分皆さんご存知かなとは思ってるんですけどね、はい、うん、その辺もですね、まあ僕は見ながら銘柄選びはしているつもりではいます。
では今週動いた個別の銘柄も確認してまいりましょうか。東証プライム市場の騰落率ベスト30、まず見ていくのが上昇率4位に顔を出している3978のマクロミルですね。こちら週間で 20% を超える上昇となりました。
はい、まあこちらはですね、まあ今日はここから4名からは TOB と NPO を集めましたっていう、なんかめっちゃそのなんだろうな、楽しただろうって言われるかもしれないんですけど、
多かったですよね今週ね、
決算からね、はい、決算の後だからっていうのもあって、はい、あるので、まあこの辺ですかね、はい、マクロミルはこの CVC キャピタルパートナー系が、まあ、完全子会社を、まあ、目論んでいるということで、TOB の応募価格、推奨価格は、1150円で 40.1% ぐらい、まあ、発表時の、ね、プレミアムなんですけど、それ上回って動いてるよねっていう話ですね。
そうですね、うん、3978マクロミルですが、今週は1203円で終えています、うん、そしてで同じく TOB 関連ですね、9161の IT&E ホールディングスです。こちら今週は、まあ、上昇率 65% ということでトップとなりました、
はい。ここは建設コンサルの会社でして、まあ意外とここって、うん、なんかもっと業績伸びそうだなと思って見てた会社なんですよね。はい。まあ、実際のところ業績も最近結構著しく利益が伸びてて、だから持っていくだろうなと思ってた株です。どこを締めやったか知りたいなと思ってた株なんですけど、これ、TOB が東京会場っていう、はい、まあ、形で TOB がまあかかってしまい、やっぱり業績いい、もっと良くなる会社っていうのはやっぱりこの1000億の時価総額今なってますけどね、ここで買いてえなっていう人がやっぱりいるんだなって思いましたね。はい。
9161 ID&E ホールディングス、今週は6480円で終えています。続いての銘柄が9522のリニューアブルジャパンですね。こちらも確認していきますが、これは東証グロースの銘柄ということですね。
そうですね。
リニューアブルジャパンですが、今週は1245円で終えています。
これはまあ太陽光を中心に再生可能エネルギーの発電所の開発とかをやっているところで、東急系なんですけど、東急不動産系なんですけど、これ東急不動産がですね、一株1250円でですね、TOB をするということになっています。うん。まあ、ここも最近ちょっと度が過ぎるぐらい落ちてたんでね。
11月14日。うん。が514円ということで、年初来安値が、
はい、そうなんですよ。
本当に年初来安値近辺で、まあはい、まあ、そういった話が出てきたっていうことですよね。
そうそうそう。だまあね、これ TOB など損してた投資家いるんだけど、まあ、あの直近買ってきたらかなり儲かったなっていうプレミアムですよね。
そうですね。はい。リニューアブルジャパンですが、今週は 95% の上昇でした。東証グロース市場の上昇率トップに顔を出しています。続いて7839の松栄ですね。こちらも確認していきましょう。7839の松栄、2412円で今週は終えています。週間では 22% を超える上昇でした。
はい。こちらはですね、まあ、海外展開も結構している高級ヘルメットのですね、専業ということで、まあ、この、業績がいい株とかね、あとは、まあ、そういうところでよく出てくる株なんですけど、ここはレポートですね、はい、証券会社、国内証券会社が投資判断を引き上げているということですね。はい。
今週、決算が11月18日、うん、先週、はい、今週ですかね、出たということで、う
ん、だから一瞬下にズボって行ったんですけど、
はい、
あのレポートでそんなことねえよみたいな、うん、感じが、はい、見受けられますね。はい。
そうですね。11月20日に SMBC 日興証券に SMBC 日興が投資判断を引き上げたということですね。7839松栄、今週は2412円で終えています。昨日11月21日に高いところで2430円まで上昇して年初来高値を更新しています。さて、そうしてもう一銘柄、こちらは下落した方ですね。トップに顔を出しています。6794のフォスター電機です。終わり値確認しておきます。6794フォスター電機、今週は1511円で終えています。
はい。フォスター電機はですね、まあ、音響の会社ですね、まあ、車のスピーカーとか、を作ってる感じの会社で、まあ、アップルとの取引の話もよくたまに出てきますよね。うん。ということで、ここは一応今期はね、増益予想で来ていて、足元の四半期もですね、結構良くて、まあ、2017年あたりが一番良かったんですけど、まあ、足元ではかなり戻ってきているという感じでございます。まあ、そういう、まあ、会社がですね、なんで下がってるのかと言いますと、この中継が出たんですけど、これがね、ちょっと弱気だったよねっていうことなので、まあ、ちょっと嫌気されて売られたっていう感じですかね。
6794のフォスター電機ですが、今週1511円で終えています。週間では 16% を超えるマイナスとなりました。 お話の続きは延長配信で伺っていきます。この後はゲスト増井真理子さんのご登場です。ここでお知らせです。
岡三オンライン。
株が塩漬けで新しい取引ができない。優待株は売りたくないけれど資金の追加は難しい。現物株を取引していてこんな風に感じたことはありませんか？信用取引なら優待株や塩漬けにしている株を担保にできますので、効率的に資産を活用することができます。制度信用取引なら売りからも取引をスタートできますので、下落相場でもチャンスです。新たに信用取引口座を開設されたお客様へは、取引手数料相当額を最大3ヶ月全額キャッシュバックいたしますので、信用取引口座は岡三オンラインでご開設ください。岡三オンラインは岡三証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第53号岡三証券株式会社。
ここからは本日のゲスト、経済アナリストの増井真理子さんにお話を伺ってまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回も業界分析のスペシャリストに、これから注目の業界セクター関連銘柄を伺っていきます。増井さんの資料なんですけれども、番組ウェブサイトにアップしてありますので、ぜひダウンロードして参考になさってください。3ヶ月に一度来ていただいているということなんですけれども、じゃあ今年もしかするとあれですよね。
あ、そうかもね。
最後かもしれない、
早いもんで。
早いです ね本当に。
ということで、2024年注目テーマということで、最後に持ってきていただいたのが、今日は複合機、複写機。
これめっちゃおもろい話だね。
私結構あの格付け会社いた時担当セクターだったんで。
あ、そうなんですね。
全部あの主要なとこは取材してます。
あ、すごいかっこいい。
いやでも、ただ今はだいぶ変わったんですよね、業界が。
やっぱりどちらかというと、ね、今日あのここの、資料にも書いてますけれども、はい、ペーパーレスの方にちょっと流れてきてますよね。
そうですよ、
全体的に業界が、はい、今回はそれ以外の事業環境に注目されたということですね。そうですね、
まず、まあ、ペーパーレスっていうのはもう本当にもう皆さんご存知の通りで、多分あれですね、メディア関係の人はまだペーパーですけど、結構
いやーやっぱり結構紙ですよね。だって、
実際ペーパーじゃないとやっぱりこう、スムーズな進行ができない
よ、ね、そうなんですよね。
だし、なんか紙めくることがあってうるせえとか苦情が来たりとかね、するか分かるんですけど、
そうそうそう、
はい、僕はしたことないですけど、はい、
そうでも、ね、よく見失ってますけどね、私、あの紙多すぎて、 あれどこだったっけみたいなのとか、そうよくありますけどね。
いや、この経済系本当資料多いって。だって某ラジオ日記の裏側を見ると、この資料とかもう机がうわーってなるから、下にポイポイポイ落としている某あの方も、解説する方もいらっしゃいますからね。はい、
そうです。これね、はい、もうだから残るんじゃないかなと思うんですけど、よく使ってた金融ですね、
はい、
まあ、帳票とか多いじゃないですか、あと社内会議も多い、まあ、そういったところがですね、かなりもうペーパーレス進んでるんですよ。やっぱりマイナス金利が結構効いて、
やっぱり紙減らそうと、
そう、はい、そうなんですよ。
あ、なるほど。あの、そっか、削減削減の方に、
そうなんです、
コスト削減、紙も削減みたいな感じってことですか。
あれ、紙代だけじゃなくて保管にも金かかりますから、
ね、そう、保守がね、
そう、場所がね、倉庫って結局なんで、あの都会の方に倉庫があるんやっていうのは、だからこういう金融業とかがそこにそれを入れてるからですね。
そうですよね。あとね、あの2020年から学校の方でギガスクール構想っていうのが始まったじゃないですか、はい、うん、であれも結構効いたんですよね。
なるほど。
ただちょっと今その紙の方がやっぱ頭にはその前頭前野にはその活性化するにはいいんじゃないかっていう話があって、スウェーデンがなんか去年ね、夏ぐらいに大臣が決めたんですよ。もう6歳未満はあのデジタル教育しないとか言って、でそれがまあどこまで日本に影響するかなという気はしますけれども、 とにかく教育も、まあ、一応ペーパーで進んだし、うん、っていう状況ではあります、
うんうん、
はい。
そうなると、まあ、今回その紹介いただくようなところテーマとしては若干厳しい事業環境の中で、はい、じゃあ他のところで生き残っていくと、はい、いうことなんですか。
ね、ただですね、うん、台数は減ってるんですけど、
はい、
金額でいうとその高級機みたいなのがすごく今、うん、売れてて。
高級機って例えば どういうものが高級なんですか。例えばですね、
A3 以上の商業印刷機、
うん、
めちゃくちゃ大きい横にこう広がったような
はいはいはい、
プリンターがあるんですよ。
横断幕とか作
る、そういうのもそうですね。ポスターとか、まあ、包装紙とか、うん、とかいろいろあるんですけど、それとかですね、あと産業印刷機といって、はい、まあ、バーコードとかもそうですけど、その素材がいろんなものにこう対して印刷できるものっていうのが結構ですね、需要があって、でやっぱりこう綺麗に作りたいっていう流れがあるのと、あと包装紙が増えてるんですよ、何気に。
そうなんですか、うん、
意外な意外な。
結構ね、だって普通にお店とか行ったら包装紙ない、はい、いらないですって言ったらエコポイントとかつけてくれたりとかして、そうなんですけど、そういう取り組み増えてる気がするんですけど、や
っぱりなんかね、ショーロットになってるんですよね、ものが。
うん、
いろいろ。
なるほど、うん、
まあ、それは物流でも出てきたとこなんですけど、はい、っていうこととですね、あとポイントとしてあと3つくらい挙げてるんですけど、まあ、日本の複合機のシェアっていうのはめちゃくちゃ高いんですよね、
うんうん、世界的に
ってことですか。世界的に、
うん、いや、ていうかもう日本の会社ばっかりですよね。
そうそうそう、
ヒューレットパッカード以外海外の複合機メーカーありますかって意外と出てこない。
そうなんです。あと、まあ、ゼロックス、
ゼロックスはまあゼロックスはまあまああれですけど、
う
ん、
ただもうそれも日本メーカーが OEM 供給しているものが多い、
うんうん、そうそうそう、うん、昔小さいといくつかありましたよね、外資。
あ、ちょっとちっちゃいのね、
あの
レックスパークとか、ね、
そうそうそう
そういうのあるんですけど、はい、でそれがまあ牙城になってるんで、
はい、
まあ、その崩れるっていうことがあまり考えにくいんですね、うん、やっぱりその光学系って日本強いじゃないですか、デジカメとか、うん、レンズとか、
うん、
あとそのインクっていうのもその科学で強い分野なんですよ、日本って意外と、うん、そうそう、あとセンサーも強いしっていうことで、うん、強いで、3つ目はですね、家庭用中小企業向けのインクジェットプリンターが好調。
へえ、
そうですね、家庭でも結構そのリモートワークで買った人もいて、うん、
はい、
で1回買うとまあ何か使うじゃないですか、うんうん、でインクが値上げしてるんですけど買わざるを得ないっていうこととかですね、中小企業はまあ、ちょっとコスト安くしたいなと思ってレーザーからインクジェットに変えるとこが多くて、
うんうん、
でヨーロッパだと特に電気代高いんで、
はい、
これインクジェットの方が安いんですね。
でもあっという間になくなりますよね、インクジェット。中小企業 その会社として事業として使ってたら、はい、本当に瞬間でなくなりそうですよね。
瞬間。
そうで、昔は確かにインクジェットってスピード遅かったし、ね、ちょっとオフィス向きじゃなかったんですけど、今はすごい性能良くなってます、うん、速くなったし、でレーザープリンターがちょっと今、うん、あまり伸びなくて、
うん、
置き換わってるんですね、
うん、
微妙に、うんうん、そういう動きがあって、でここはもう年率 4% ぐらい伸びるんじゃないかと言われてます、で、あと最後さっき言った商業印刷、うん、産業印刷が好調と。
じゃあ実際に市場はどうなってるのか、はい、ということですよね、
はい、市場はですね、大体これはそのまあ400万台世界で1年間売れて、で8000億円か、
うん
うん、8000億円売れるっていう、市場だと思っていただければいいかなと思ってて、
はい、
で最近やっぱりコロナ禍から復活してるのは金額の方で、台数はちょっと伸び悩んでますというところになります。
うん、
でまあこれ単価計算したらまあ20万ってことになるんですけど、
そんな高いんだ、
うん、そうなんですよね、まあ、そういう状況でありまして、で続いてですね、もっと直近の話で言いますと、まあ、この複合機複写機の出荷実績ということなんですけども、やっぱり海外の方が調子がいい、まあ、円安っていうのもありますけども、それでその、まあ、国内はちょっとまだ回復しきれてないんですけど、それを補ってるというところであります、うん、
本当ですね。カラーも結構しっかり売れてる、
カラーも売れてるんですよ、でやっぱり家でも綺麗な印刷がしたいっていう需要があって、うん、 はい。
大和さん仕事で使いますか。
そうですね、なんか多分インフルエンサーの人とかいろんなものね、売る人の人数が増えたのかなとか。
ああなるほどね。
ね、結構誰でも今作れるじゃないですか、うん、誰だっていうやつが作れる、うん、僕
ですが個人商売みたいな
感じそういうことで増えたのかなとかちょっと思ったんですけど、
やっぱり大和さんもなんかご自身のマークみたいなのを何か印刷して入れたりとかっていうことで使ってらっしゃるってことですか。
印刷する時もあるし、うん、こうお店のなんですかね、うん、コーヒーのメニューが変わった時とかガチャガチャの商品が変わった時はコンビニのカラープリンターで写真みたいな光沢がついたやつの方がいいなとかね、やって、であのプラスチックみたいな、なんていうんですかね、あの、パがつく
パウチ、パウチ、パウチ、パウチ、ラミ、ラミで
ラミ、
ラミネート、
ラミネート
でやるみたいな、だから使うことはありますね。
確かに確かに。
いやでも、うん、うちも会社でも普通の家庭の複合機ですよ。もうブラザーのやつで全然いいっすみたいな、うん、ね、もう7年壊れずに、うん、ただこれ絶対純正のインク入れるのが大事なんですよ、うん、これヤフオクとかでなんかちょっと他のところ買ってくるとすぐ詰まるから、うん、そう、うん、いやそうなんですよ。
インクが多分何回か買うと本体の値段になりますね。
そうなっちゃうけどもしょうがない。でもただもうずっと使えるから使っちゃうし、うん、なんか吉崎さんのね、僕の知り合いのね事務所に行くとね、ちょめっちゃいいコピー機があるんですよ。でいいっすねって言ったらこの前出なかって、佐藤ちゃ ん, なんか俺さこれ高いからさ買いようと思った、いや普通の家庭用でいいっすよみたいな話で、うんうん、意外と壊れないんですよ。
あそうなんですよ。ブラザーはね、うん、布に印刷するものとか結構強いですよ、
うんうん、あそうなん
です。ミシンがあるじゃないですか、そういうところもあって、あ
そう、
はい、ね、
世界シェアもかなりその日本企業が占めているということなんですけれども、
はい、
また円グラフご用意いただきました。あ、そうですね、このあたりもちょっと後ほど延長配信の方でですね、はい、しっかりとお話伺って、4キロばっかりじゃねえかいきたいと思います。ここ、ね、はい、はい、複合複写機の関連銘柄に関しては4銘柄お持ちいただいていますので、うん、そのあたりもピックアップしながらじっくりとこの後お話伺ってまいります、うん、4901の富士フィルムホールディングス、7751のキヤノン、そして6703の沖電機工業、6413の理想化学工業ということで、それぞれに強い分野があって、まあ、ポイントを見ていくポイントがあるということなので、そのあたりの詳しい話、この後じっくりと伺ってまいります。さて、ラジオタイムあっという間にエンディングが近づいてまいりました。かぶりつきマーケット情報局。この番組は岡三証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしていただきますようお願いいたします。さて、大和さん、今日コメント何か気になるものありましたか？
そうですね、意外とドラゴンクエストの攻略本は買ってた時代だ
確かに、でもなんかファミ通とか載ってましたよね。
あそうファミ通、
ね、
攻略本は別々買ってましたよね。
なんかあまた別々買ってましたよね。増井さんもやる
好き
なんですけど、まだやれてないんです、はい、今の
そうですね、やったら仕事が全く手につかなく
て、はい、やばいですよ
ね、
はい、今我慢してたんで、
はい、丸1日やったらすごいなんか虚しさもあります
やったんかいって話ですけど、
でも今年年末年始日が良くて結構休み、ね、連休の多い方、うん、たくさんいらっしゃると思うので、ちょっとそのあたり
ですね、はい。
さて来週なんですけれども、大和銘柄のコーナーをお送りする予定ということなので、大和さん、
はい、
入魂銘柄のご用意をよろしくお願いいたします。どうぞお楽しみになさってください。ここまでラジオタイムのお相手は坂本慎太郎さん、そして大和勝孝さん、増井真理子さんでした。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
進行役は八木ひとみでお届けしました。かぶりつきマーケット情報局、ラジオをお聞きの方とはここでお別れです。